桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、皆さんお久しぶりです。竹槍ですよ。
帰ってきはりました。
やっとです。
うん、忙しかった。
はい。
はい。で、ツイッターなんか追っかけてる人はね、
はい、
夜中に荷物を積み込んでるっていうですね、
はいはい、
うん、なんか夜逃げ屋本舗で見たような映像が流れてきてたなって思ってるんですけど、
はい、
そんなんをご覧になったと思うんで、なんか所帯の場所が変わったと、
はい、
いうこともご存知かと思うんですが、まあ、その辺の影響もあって、数ヶ月ぶり、はい、半年ぶりに近いんちゃいます？
そうですね。あの、最後がスターウォーズだったんで。
そうそうそうそう。もうなんか遠い昔の話のような。
そうですよ。もはや1年3分の1終わりますからね。
怖いですね。あっちゅうまですね。
あっちゅうまですよ、本当に。
もう次のスターウォーズシリーズのなんか外伝みたいなやつ、今年来る言うてますからね。
はいはいはい。ローグワンですよね。
そうそうそうそう。はいはいはい、なんか最初あの、ボバフェットかなんかの話になるって噂がありましたけども、そんなものはどっか飛んでいき。
はい。はい、僕はね、きっとね、ジャバザハットの若い頃の話が始まるのかと思ってたんですけど。
ジャバザハットなんか、いろいろあって、あんな巨体になったのかと思いきや、はい、あいつらの種族みんなあれですからね。
そうですね。
若い頃さぞ苦労しただろうと。
いや、本当はなんか僕は期待してたの、若い頃あの鳥山明が書いたセルみたいな感じで、ちょっと凛々しいのが。
あの、なりきんになりきんのを重ねた上でああなってしまったと。
そうですね。
はいはいはいはい、
きっと最初はフリーザみたいだったと思ってたんですけどね。
僕ね、みやび山見るたびにね、ジャバザファッと思い出してたんですよ。
みやび山。
で、あの、今、双子山さんですけどね、あの、ね、
はいはいはいはい、
目が似てるって思って。
はいはいはい、はい。デロンとね。
そうそうそうそうそう。ね、まあそんな感じでですね。
はい。
もう竹槍さんが帰ってきたからにはですね。もう積もる話もあろうかと。
はい。
いうことで、ガンダムの話をしたいなっていうね。
で、そうですね。ガンダムですよ、ガンダム。
そう。いい歳をした成人男性が二人久々に会えば何の話をするかと。
はい。
ガンダムですよ。
そうですよ、もう。ガンダムですよ、ガンダム。
ね、ガンダムの話以外何をするんですか？
本当です。
ね、僕と竹谷さんの間で先悩んだのはガンダムの話とパトレイバーの話、どっちを先にしますでしたからね。
はい、
う
ん。
もうね、もう当たり前のことですよ。
はい。
皆さんもそうだと思います。
そうですよ。
うん。
今やね、成人男性の重要なカンパセーショントークネタとして、うん、ガンダムは必須ですからね。
必須ですよ。
ええ。
世界は二つに分けられるんですよ。
はい。
ガンダムの話をすごくしたい人とそうでない人だけなんですよ。
はい。
世界の分類はね。
ええ。
うん。我々は前者なので、
はい、
はい、ガンダムの話したいなって思うんですけど、
で、
その中でも僕も悩んでるんですよ。
はいはい。
どのガンダムの話からします？
とりあえず終わった方からいきますか。
なるほど、順番からいきましょうか。
というか、どっちも終わってた
ん
ですけどね。
どっちも終わってるんですけどね。うん、終わったけど始まったやつと終わってまた今度始まるはずのやつと、
はい
はい、今度始まるはずのやつの話を。
そうですね。
せなあかんかなと思うんですけど。
はい。
機動戦士ガンダム、鉄血のオルフェンズ。
はい。
うん。あの、口に出してちゃんと言うのってないから間違えそうになりますね。
あ、じゃあ僕もう一回言いますよ。
はいはい。
機動戦士ガンダム、鉄血のオルフェンズ。
ええ声。
ありがとうございます。
終わりましたね。第一期がね。
はい。
はい。二期あるある言われてたんですけど、やっぱりあったよ、第二期と。
はい、
はい。はい、いうことで、今ね、ちょうど半分終わりましたよと。
そうですね。
いう段階ですけれども。
はい。
はい、ね。見終わってどうですか？
僕は、非常に面白かったですよ。
ねえ、僕もね、まあまあ、ドハマりして見てたと思います。
はい。
いつ以来かな、あの、Gガンダム。
はいはいはい。
以降の、テレビのガンダムで、一番面白いと思います。
お、それは、あれですか？
何ですか？
G のレコンギスタを超えますか？
G のレコンギスタ最後だけやもん。最後だけ面白かったもん。
はい。
ので。
でもやっぱりあれですね、あの、 24話構成はいいですね。まあ、実際25話だったと思うんですけど。
25話だったかですね。はい、やっぱりあの、テンポ的にはね、やっぱ前半後半で分けるっていうのは一つのやり方として、まあ、ある種、A 面があるなと。
そうですね。
うん、メリハリつきますよね。
で、
うん。
話が非常にあの、トントン拍子で進むんで、
うん。
よく分からない話とかあんまなかったですもんね。
そうですね。
ええー。
うんうんうんうん。だからまあまあね、52話とかやるにしても26話で区切るとか、
はい、
13話ずつで区切るとか、
はい、
そういうのっていうのはね、ちょっと意識すると違うんでしょうね。
はい、そうですね。
うん、ウド編、クメン編みたいな。うん、いや、今サンテレビでやってるんですよ、ボトムズ。
マジ、サンテレビってどこですか？
サンテレビはですね、神戸に本社があるですね。
はい。
関西ローカルのですね。
はあ、ははあ。
はい、放送局なんですけど、ついね、前のクールまで、
はい、
新番組、
はい、
はい、気候創世記モスピーダーをやってましたから、なんで新番組かっていうと、
はい、
サンテレビで初放送などで新番組なのです。
なるほど。それは僕は BPO に通報した方がいいんですかね。
いや、でも、再放送じゃないじゃないですか。
ああ。
うち初めてやもんと。サンテレビはモスピーダバージンやったんですよ。
はい、はい。
今回モスピーダバージンを破られたんです。
はあ、はあ、
少女でしょ。
ええ。まあそうっすね。
だから新番組、気候創世記モスピーダ、カッコ HD バージョンって書いてましたけど。
うわ、
それが終わって。
はい。
はい。最近月曜日の深夜にですね。
はい。
走行騎兵ボトムズが第1話からやってる。
うわ、サンテレビの企画会議はどうなってんすかね。
会議もなく一人決めてるやつがいると思います。
マジですか。毎年ある改変期の会議とかで、ボトムズを押しますとか言ってるやついるんですかね、本当に。
ね、勝手にね、ボトムズって書き込んでるやつがいると思います。
うわ。
だから、順番的には多分次ぐらいにドルバックとか来ますね。
うわ、メガゾーンとかやんない
っ
すよね。
メガゾーンはやっても4回ぐらいで終わりますからね。この間だってイクサーワンとか急にやってましたからね。
うわ、
うん。
ってことは多分ダンバインやりそうじゃないですか。う
ん、なんかね、でもね、富の作品は避けてる感があるんですよ。
ああ、そう。ええー。うん、
だからその辺のね、はい、微妙なやつをやってくれへんかなと思ってるんですよ。
はい。
スタージンガーとか。いや、何の話ですか？
サンテル。
サンテレビ、サンテレビ。そうそうそうそう。いやいやいやいや。そう。ね、ボトムズやってたりしますけど、
はい。
それとは関係なく終わったオルフェンズ。
はい。
いやー。あ、そうか、ターンエーガンダムもあったからな。
あー。
うん、ちょっとこうつつけがたいなっていうぐらいには、
は
あ
は
あ
は
あ、うん、ハマって見てましたけどね。
はい。
あ、いや、僕ね、すっごい素直に見てましたわ。今思い返すと。
うん。うんうん、
オルフェンズでどれぐらい素直に見てたかっていうとね、
はい、
全然事前情報も入れずにずーっと見てたんですよ。
あ、はい。
うん。で、なんか見終わった後もなんかここの話は実はこうでみたいな漏れてくる話も、
はい、
できるだけ触れずに。
はあ、はあ。
来週どんな話だろうって自分の中で想像しては、その結果を翌週見てっていうのを繰り返してたせいで、
はい、
僕ね、これまでの人生でないぐらいの衝撃を一個味わいましてね。
ほうほうほう、それは。
シャーみたいな人いるでしょ？
あ、はいはい、マッキーね。
いわゆるシャーみたいな人。
はい。
で、仮面被りそうな人じゃないですか。で、仮面被って出てきたじゃないですか。
はい。
で、仮面被った人は別人っていう体で出てきてて、
はい。
声一緒やんってみんな突っ込みながら見てたと思うんですよ。で、まあまあそのマッキーこそマクギリスがですね、
はい、
俺マクギリスやでって言って、ええー、って周りの人が思うシーンってあったじゃないですか。
はいはい、シャキーンですね、
うん。そうそう。で、その時テレビ見てる人は、お、バラしおったって思って見てたじゃないですか。
はい。
僕ね、素直に見すぎててね、
はい、
こいつマクギリスだんって言ってましたからね。
ひどい。
どうですか、この素直な観客としての僕。
すごい。中学生以下ですよ、それ。
そうでしょ。イエーイみたいな。お前、セブンスターズやのに、なんたら紹介の人みたいなことをしてて、二人とも同じ人って、ビビってたっていう。で、
はい。
人とは、アラフォーになっても素直にテレビ見れるんだなと。
うん。
いうことが僕をもって証明されたかなと思ってるんですけど。
はいはい。素晴らしいですね。
ぼーっと見すぎね。
それが本当の正しいアニメの楽しみ方だと思いますよ。
そうでしょ？
はい。
やっぱりガンダムを素直に楽しめる人って、
はい。
シャーってセイラのお兄ちゃんなんっていう一つの驚きもあったはずじゃないですか。
はいはいはい。
で、僕らってもう後追いやからその驚きないまま見てるじゃないですか。
うん、そうですね。
もうだってシャー出てきました最後になんか無才のね。
はい。
無才っていうかファルメルですよ。
はいはいはい。
の、ブリッジのところからですね。
で、
こう、ぼーっと見てる赤い服着たやつ、あ、セイラのお兄ちゃんやって思って見てるわけじゃないですか。
はいはい。
最初から。
ええ。
それはやっぱね、間違った見方やと思うんですよ。
うん。
やっぱ、スタンダードは僕。
はい。素晴らしいですね。
でしょう。もうね、こんなことあるんやな思ってましたけど。
はいはいはい。
まあまあ、で、そういうお約束も踏まえつつでしたけど。
ええ。
なかなかヒリヒリしたお話になってて。
非常にね、もうなんか大好きな話ですよ。この話はもう。
特にあれですね、第1期最終回の前の回。
あ、はいはい。
はい。この辺が今のところ語り草にはなってるかなと。なんか膠着した戦線でバタバタ味方が死んでいくっていう。
はいはいはい、はい。プライベートライアン形式ですよ。
そうそうそうそうそうそう。ね、お前らおとりになってもらうぞ。はい、わかりましたっていう。
うん。
おとりが死んでいくと。
あ、でもね、なんとも言えない あの感じ何かなって思い返すとですね。
はいはい。あ、似た作品がありました。
ですね、オーランド・ブルーム主演のキングダム・オブ・ヘブンっていう映画がありまして。
ほうほう、僕それ知らないですね。
あ、本当ですか。
オーランド・ブルームって、あれですか？嫁さんがあれの人ですか？
嫁さん、いや、あれですよ、ロード・オブ・ザ・リングの弓打つ人の話ですよ。
はいはいはいはいはい、はい。オーランド・ブルームの嫁さん、ミランダ・カーちゃいましたっけ？
あ、そうでしたっけ？
今、ちょくちょく日本に来る。
僕は、ミランダ・カー、なんか昔から頭蓋骨の形がちょっとなんか、生理的に受け付けないんで。
顎のパーツ、サイズ間違うてますよね、あの人。
ですよね。
ねえ。
あれ、デビット・クルサードの血族ですよ、多分。
デビット・クルサード顔が出てけ
え。え、マジっすか。簡単に言うとあれですよ、親知らずを抜いた時の感じっていう。
あ、はいはいはい。
はい。
あいたたたっていう。
顔面ホームベースみたいな感じ。
なるほどね。
ええ。
フックが決まると頭クラクラしそうな顔の人ですね。あ、いやいや、まあ、そうそうそう、オーランド・ブルームの嫁さん、ミラナカーですよ。
ああ、そうなんですか。
そうです、そうです。
全然知らんかったっす
よ。はい。その映画で結構バタバタ死んでいきますか。
最後の局面で、なんか城壁を、
うん、
破る側と城壁の中を守る側で、
うん、
もう押し合いへし合いでどんどんこの人が死んでって死体の山が築かれていくんだけど、うん、その死体の山の上でまた戦って、
うん、
どんどん屍を築いてって最後死体まみれっていうでもうダメだこりゃみたいな、なんか
十字軍の話。
そうですね。
はいはいはい、
はい、は
い。そうか。いや、そうそう。でもまあまあまあ、そういうね。
はい。
バタバタ死んでいくっていう。
うん。
うん。命がどんどん軽くなっていくという。
いいですね。
ねえ。
非常に。
そう。まあやっぱ、あれですね、鉄血のオルフェンズの第一期の感想って話になると、そこが中心になってきますかね。
そうですね。
まあ、そうなりそうな予感がしつつ、でも中盤に、なんかあれそんなことないなって思いきや最後の最後に来たという。
ですね。あ、日常パート冴えてたっすね。
うん、ああ、そういう意味では。ね、途中までなんか薄い方の作りやすそうな。
はいはい。
うん、なんかベタベタな。
はい。
やれ、チューした、チューしてないみたいな話から。やりつつの。
はい。
途中コロニーに寄ったから筆下ろししてきただのどうだのみたいな。
いいですね。
うん、そんな話してたら。
そうだ、大好きですよ。はい。
いや、そうなんですよね。
ええ。
そう、僕ね、だからね、そのね、さっき素直に見すぎてたっていうところがね。
はい。
実はね、そこのね、最終回の一個前最終回のこの2話。
はい。
を見てる時の感想にめちゃくちゃ響いてるんですよ。僕ね。
はい。
そう、最終回の一個前見てて。まあまあみんな見ながら同じような感情は抱きつつ見てたと思うんですけど。
はい。
僕ね、もうほんまに自分でも真面目にガンダム見てるんやなって思ったんですけど。
はい、はい。
やっぱりね、そのテレビアニメとしてロボットも見てるっていうのって。消費活動じゃないですか。 うん、どっかね、
うん。
娯楽じゃないですか。
はい。
娯楽でこんな話を俺は消費してていいのかと。こういう態度で俺は物を見ていいのかと。
はい。
これを夕方に流していいのかと。
ねえ。
いうことをすごく自問自答しながら見てたんですよ。
はいはい。
でも、おもろいと。
うん。
これはバタバタ死んでいくカタルシスみたいなのは確実にある。
はい。
でも死んでるのは子供やと。
はい。
いいのかと。
うん。
いうのをずーっと思いながら見てたし、
はい、
3回ぐらい見直したんですけど、その間もずーっともやもやしてたんですよ。
はいはい。
で、その翌週、
はい、
最終回、死んだ思ってたやつ割と生きてたでしょ。
ですね。
ね。
はい。
まあまあ、もうネタバレ全開で言ってますけど、
いいと思いますよ、
は
い。
名前知ってる人はほぼ生きてたでしょ。
生きてましたね。
ね。
はい。
なんやねんと。死んでへんのかいと。もう良かったとか良くなかったちゃうねんと。
はい。
死んどけやって思って。その前回ね。
はい。
こんなものを消費してていいのかって思った自分と。
はい。
なんやねん死んどけやって思った自分との。
はい。
この落差に気づいて。疲れ果ててしまって。もう、もやもや、もう一回して、もやもやし終わった後に、どっと疲れて、もうええってなったんですよ。どうですか？素直に見てるでしょ？
素直ですね。だいぶ素直ですね。
こんな真面目にガンダム見てる36歳、他にいるっていうぐらい、真面目に見てるでしょ？
はいはいはい。
あ、ね、僕の感想はね、俺可愛いな、ですよ。鉄血のオルフェンズ見てどうでしたって言われたら、僕の感想は俺可愛いです。その一方、竹谷さんはどうですか？
僕は最後の方で死ななかった奴らは、
うん、
結局人体改造兄ちゃんは、結局綺麗事言ってるだけあって、
うん、
自分の手汚したくないですよ、本当はっていう。
はいはいはい。
実は甘いっていうね。やっぱ甘ちゃんの戦争だなっていう。う
ん、なるほどね。
はいはいはい。
まあ、例のダルマになってしまった人。
はいはい。
および、その人の上司。ちょっと登場人物一覧出しとこう。
マッキーに殺されたのは、
うん。
あれですよ。名前出てこないわ。
ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ガエリオ。
あ、ガエリオ。ガリガリ。
はい。ガリガリ君。
ええー。
はい。ガエリオ。いや、だからあの辺もね。
はい。
死んでるっていう。生きてないかっていう、
ね。いや、あれは死んでるっすよ。
死んでますかね。
だって、マッキー的に生きてもらったら困るんでしょ。
困ります、困ります。
超困るから、やっぱり殺し尽くしとかないといけないんですよね。
でもね。
ええ。
そんなん言い出すとね。
はい。
死んだと思ってたパイロット、軒並み、あれより確実死んでるように見えましたよ。
ま、そうですね。
僕はもう最終回見てて。
はい。
ね、おいおい、またセーフティーシャッターかと。
はいはい
はい。ね、セーフティーシャッター言ったらガンダムシードの時にですね。
はい。
確実死んだと思ってた人がなぜか生きててですね。
ええ。
公式設定として、いや、セーフティーシャッターっていうですね、シャッターが降りることによってですね、もう一枚装甲があるから死ななかったんですっていう、わけのわからんね。
はいはいはい。ビーム直撃してましたけどね。
そうそうそうそうそう。
どう無理っすよって、それ。
そう、なんか砂漠のトライ撃てた人生きてて、
はい。
それが、なんかセーフティーシャッターで生きてましたよんやったら、
はい。
一緒のコクピット乗ってた彼女
ビビアンスーですね。
そうそう、声がビビアンスーのやつ、はい。あいつなんで死んでんと。
そうですね。抱き合ってたんでしょ、あんたたちって。
そうそうそうそう。いう話もあったぐらいですけども、それぐらいの勢いでね。はい、確実だって首取れてる主な人生きてましたからね。
そうですよね。
うん。
うん、えげつない武器いっぱい出てきましたからね。
そうそうそう。だって、コックピットドリルでえぐられて血飛び出たのに生きてると思わないじゃないですか。
はい。
それはないやろと。
ええ。
もうね、だから、まあまあ、なかなかだからね、あれは、はい、ペアレンタルコードとかいるでしょ。
いるし、話の内容自体がもう、
うん、
夕方ダメでしょうね。
うん、うん、うん。
てか、ヒューマンデブリとかなんか、やっぱり。
ね。
で、
言うてたんでね。
ヒューマンデブリは、なんか、どんどんこの少年兵使い回して、
うん。
オカマみたいな人は、うぎゃーっつって、サーベルで体バップタスにされてるわ。
そう。しかもあの人もともとスプリットターンとかしてるし。
そうですよね。
うん。
やばいっすよ
ね。どうせ多分ね、
はい、
この勢いでいくと2期のラストはほんまによう死ぬでしょ。
まあ、でしょうね。
うん。
二期をもっと残酷にするための、ここで、セーブみたいな感じですかね。
なんか一回一息ついときましょうか感がね。
はい。
あるわけで。
でも結局ここで、主要メンバーが結構殺しちゃうと、
うん、
今度第二シーズンのところでまた新しいキャラ出してこなきゃいけなくなりますからね。
そうですね。結局ね、頭数いりますからね。
はいはい。
そういう意味でも、まあまあまあ。まあ全般的にね、まあお金もかかってたし見やすかったんですよ。
はい、
で最後の最後にちょっと期待するような戦闘もやりつつと、
はいはい、
いうことでは良かったんですけどね、
うん。
僕はちょっとぼちぼち疑問に思ってます本当にだから。
はい、
はい、子供が見る時間帯にやるもんじゃないだろうと。
でですね、それはそうです。
だって焦点の裏でしょ。いやだからね、裏の焦点が。
はい。
あれぐらい殺伐としてたら別にね。
はいはい。
つろく取れますけど。
ねえ。おい、山田くん、こいつの弾取っちまいな、とかね。
そうそうそうそうそう。あ、なるほど、コンペイさんって殺されたんだ、みたいなやつね。
弟子にね。
みんな片輪者みたいになるじゃないですか。
そうそう。まあ実際なってますからね。なんか首絞めたのになんか酸欠状態みたいな。あんまり言うとすげえ怒られるから、ここ。
そうですね。
あれですけどね。
ダメですね。いやいやいや、ね、その裏でやる番組じゃない。っていうか深夜にやれよと。
はい。
思ったりして。
はい、ねえ。
ねえ。まあまあまあ、そんなん言い出すとね、結構な数のアニメ、殺し合いやからやめとけとはなるんですけど。
はいはい。
うん、そら戦闘で人が死ぬっていうのはそういうことでしょっていう話になれば。
はい、はい。
まあまあまあ、そういうもんだと思いますっていう意味では同列でしょうねってなるんですけど。
でもやっぱりね、ビーム兵器が出てこないのは良かったっすよ。
やっぱ殺伐感が増えますか？
すごい増しますよね。
あとね、ビーム兵器が出ないせいでね、
はい、
実は生きてたがやりやすい。
ああ、そうですね。
だってビーム兵器で、わっ！って消えたらもうアウトじゃないですか。
アウトですね。生きてた人もいますけどね。
生きてますけどね。まあ中にはビームサーベルで真っ二つにして口から血吹くってわけのわからんことをしてる人いましたけどね。
はいはいはい、
え、お前焼けへんのっていう。ですけどね。まあまあまあ、その辺もあって。まあでも、ボトムズそんな殺伐としてたかなっていう話もありますからね。
ああ、まあ確かにそうですね。
うん。
近年稀に見る殺伐っぷりですもんね。オールフェンズは。
そうですね。まあまあ、だから、探しはあると思うんですよ。
はい。
うん。殺伐としてるアニメ。
うん。
やれ、バラエティ番組で。
はい。
なんか人がよく知るアニメ、ベスト3みたいなものを、タレントの誰々が紹介してたみたいな話ありますけど。
はいはいはい。
3位ザンボット3、2位スクールデイズ、1位イデオンっていう。
え、そうなんですか？
はい。
エヴァンゲリオン入ってこないんですか？
入ってこないです。
全人類スープじゃないですか？
いや、もっとそんなん言うと、
はい。
バルディオスとかね。
はいはいはい、はい。
バルディオスはもう世界滅亡ですからね。過去も未来も滅亡ですからね、あれね。うん、その辺もあるわけですから。
はい。
うん。いや、だから、その女優が、実はアニメ好きなんです、みたいな言ってたのが、
はい。
まあ、いかにフェイクかっていうのがよくわかる話でね。
ええ
ー。うん。君はそこで、ゴールデンタイムの番組やのに、
はい。
スクールデイズ出すっていうことは、
はい。
スクールデイズがもともと何が原作とされてるか知らってことやろっていう。
はいはい。
で、富の作品は一通り押さえてるけども、バルディオス出てけえへんってことは、よく知らんわけやんかと。あ、フェイクなんやな、この人っていうか、ぬるい人やなっていうのがよく分かっていいんですけど。
はいはいはい。
うん、
まあ、事実、ラジオ番組聞いててぬるいですからね。
ね、中川翔子とかもうすっかりそこに寄り添うのをやめましたけど。
はい。
まあまあまあ、殺伐として、まあまあまあね。
やっぱりね、なんか、あれですわ、キャッチフレーズっていうかメインテーマが、
うん、
命の糧は戦場にあるっていうのが非常によくできてましたね。
まあ、挙句ね、主人公は片目の視力をほぼ失いと。
はい。手も動かず。
手もあんまり動かないと。
はい。
あの、ロボットと繋ぐと動くし見えるからええんちゃうっていう。
はい。いいっすよね。
うん。
なんかね、僕の好きなね、ガンダム好きなんですけど、
うん、
ガンダムはもちろん好きなんだけど、僕はアーマードコアと R タイプが大好きなんですよ。その要素がいい感じで入っててよかったですよ。
それ要は虐殺要素好きってことでしょ？
虐殺人体改造。もうなんか救いようのない話。
そうですね。だからあの殺伐さをもう上回ろうと思うと、
はい、
もう原作小林原文とかにしてしまわんの無理でしょ。
それで、
あのウサギとか出てこないやつね。
はい。
ソビエト兵とか出てくるやつね。
はい。
あの表紙がカーキ色のやつ。
はい。
カーキ色と砂漠の色してる教師の。
はい。
やつアニメ化とかせんともう無理やなって思いますね。
やばいっすよ、それ。それは多分スポンサーつかないっすね。プラモヤぐらいしかつかないっすよ。
そうそうそう。
あの、プラモヤもバンダイとかじゃなくて、本当にあの、戦車だけ出してくるような、あ、タミヤですね、タミヤ。
もしくはね、はい、普通ガンダムとかやったら、
ええ、
バンダイのプラモデルじゃないですか。
はい。
そこが代わりの CM が流れて、マシーネンクリーガーとか言ってますよ。
CM 中ずーっと低い声ですもんね、多分。
そうそうそう。だから、ゲンダテ市長は変わらずですよ。
はいはいはい。
バンダイのプラモデルって言うてる声で、マシーネンクリーガーとか言うてるだけですから。
はい。ひどいな。
あの、あれですよ、リスナーさん知らない人いると思いますけど、
はい。
小林原文っていう人はどういう人かっていうと、
はい。
近藤和久とよく間違われる人です。ああ、あれねって思うと思いますけど、
はい。
はい。ガンダムの絵を描いてる方が近藤和久です。ガンダムの絵を描いてなくて、ロシア兵とかナチスドイツの兵士とかが出てくるのが小林原文です。
はい。
はい。もうこれで完璧。ま
あ、そうですね。もう黒騎士物語の一言でもいいですよ。
そう。あの、お尻を舐める方が小林原文です。
はい。
まあまあまあ。で、まあでも方向性としてはそっちですからね。
そうですね。
うん。
なんか、あれですね、機動戦士ガンダム00の時より、ちゃんとなんか、ある程度軍事してるなって感じはしましたね。
う
ん、
そうですね、
。
やっぱりあの00ってどっかガンダムウィングの匂いしましたから。
しましたね。
うん。
岡部伊作は何をしたんだっていうね。
あの、岡部伊作がアニメ妖怪に首を突っ込んできていいことは一つもないですね。
ないですね。
ね。君のところの家は、
はい。
もう漫画とかアニメに関わるのはお姉ちゃんだけでいいですと。亡くならはりましたけども。
はい。
君お姉ちゃんが漫画描いてたからって言っては、君まで漫画とかアニメの方混んでよろしいと。
そうですよ、もう。
押井守と仲良しくタイダッシュとか出してるんじゃないと。押井守は微妙に詳しいのか詳しくないのかよくわからない軍事知識で、
はい、
好きな話作ってる方が楽しいんであって、
うん、
岡部伊作と交わらない方が変なこと言い出すから面白いんだからと、
はい、
うん、いうこととかを言うておきたいと思います。
はい。
はい。全然オルフェンズ関係ないですけど。
まあまあ、そうですけど。
うん、まあまあ、2期に期待はね。
2期に、まあそうですね。はい。
十分繋いだかなと。
あと気になってたのが1個あったんですけど。
はいはい。
去年の年末っすよ。
うん。
あの、紅白歌合戦にミーシャ出てたんですけど。
出てました。
なぜかオルフェンズが戦争反対の歌とか言って普通に言ってましたからね。
あ、言ってましたか、そんなこと。
反戦の歌ですって普通に NHK のあの、なんか、紅白の司会の人言ってましたもんね。ええと思って聞いてたんですけど。
あの、その曲の次のバンドとして出てきて、
はい、
急にあのスペクトラムが出てきてサンライズを奏で出して反戦の歌ですって言うっていうネタとかはなしですか。
はいはい、素晴らしい。素晴らしい。スペクトラム素晴らしい。
さあ、次の曲も反戦の歌ですって。
いやー、光輝くラグビーアーマー。
でーってってって反戦の歌やんけって。
本当ですよ、もう。このリス、今聞いてるリスナーの皆さんはね、必ず YouTube でスペクトラムをね、
うん、
検索してください。
そう。
素晴らしい楽曲は、生徒で出てきますから。
そう。あのね、腕はあるのに悪ふざけしてる人たちの映像が見れます。
素晴らしい。
え、なんでこの人ラオウみたいな格好してんのみたいな感じであのラッパ吹いてたりしますから。
本当、ゴールドセインとかトランペット吹いてると思ってください。
そうそうそう。
みんな、お牛座の奴らですけど。
でね、みんな上手いの。
上手いっすよ。本当上手いっすよ。
その後のミュージックシーンの中核を担うぐらい上手いの。
はい。
でも、カッコがバカっていう。うん、
素晴らしい。
うん。そうそうそうそう。ね。まあまあ、あれですよ。
はい。
レコンギスタ劇場版の何倍も第2期に期待という。
そうです。まず期待してるんですか、それ。
いや、レコンギスタですか。
はい。
まあまあ、ゼロに何かけてもゼロですけどね。
まあそうですね。
まあまあ、レコンギスタでも最後はね、面白かったですからね。
まあそうですね。
最後の4話はね。
最後の4話ね。
うん、そこまでの積み重ねがただただ苦痛だったと。もうはっきり言ってしまっていいかなと思ってますけども。はい、まああれですよ、オルフェンズの話ばっかりしてるとですね、もう一個のガンダムの話が始められないと。
はい。
なんか言い忘れたことないですか？大丈夫ですか？オルフェンズ。
まあ大丈夫ですね。
大丈夫です。
はい、もう楽しかったんで。
そうですね。思い出したらパトレイバーの話してる途中とかに唐突に言ったらいいと思います。
はい、わかりました。
そうや、オルフェンズだーっつって。ね、もう一個。
はい。
もう一個。終わったはずなのにっていう。
うん。
うん、あれですけども。
はい。
何でしたっけ？機動戦士ガンダム？
ユニコーン、
うん、
RE0096、
うん、はい、はい、っていうテレビシリーズが実はやってますよっていう、
はい、
皆さん知ってましたかっていうね、
やってるんですよね。
そう、あのね、動物戦隊獣王者の前にやってます。
獣王者見たっすけど衝撃だったっすね、やっぱり。
お、ほんまですか？どの辺がですか？
うわ、すげえ、動物だって。
そうなんです。被り物なんです。
はい。
あのね、
ええ。
ちょっとね、やっぱね、その被り物のところと人間の顔のところとあるじゃないですか。
はい。
その動物のイメージに合った俳優を選んでるんですよ。
そうですね。
で、今回タイガーおるでしょ？
はいはいはい。
タイガーがね、なんかこう、天真爛漫な子猫ちゃんっていうキャラクターなんですよ。
うん。
で、女優割と可愛いんですよ。
はい。
で、たまに虎に戻りよるんですよ。
で、
若干虎エロく見えてくるっていうね。獣道みたいなのはこういうところから入っていくのかって、ちょっと思いますもんね。
はいはいはい。
うんうんうん
う
ん、
僕ね、もう獣道通り過ぎてね、
はいはい、
今ケンタウロスのエロ漫画とか見てたりしますからね。
交尾が大変。
もうゼットン先生っていうね。まあそのゼットン先生人外物かなり書いてるんで、エイとか出てきますからね。
まあ、エイはね、実はね。
はい。
船の上では重宝される説ありますからね。
まあ、そうですね。
丘の羊か海のエイかよぐらい。
はい、はい。もう羊はもうミニオット見たくないですけどね。ちょ、メキシコの悪夢が蘇る。
メキシコの悪夢。なんすか、それ。
農業研修で。
ほうほうほう。
高校生の、夏休みでアメリカに飛ばされたんですよ。うん、で、アメリカとは名ばかりで、これ、うん、地元の JA がですね、主催して、
う
ん、
ほうほう
未来の農業を担う若者たちに、もっと海外の大規模プランテーション農業を勉強させようみたいな、
うん、
ノリでお金出してもらって行ったんですけど。
まあ、ただでですよね。
はい。
はいはい。
あと語学研修みたいな感じで。
うんうんうん、
で、行ったんですけどね、うん、アメリカっていうのは名ばかりの、ほぼメキシコのところの、よくわからない大農場に連れてかれて。
まあ、アメリカ大陸だけどもっていう。
はい。
まあ、そこで羊が山ほどおった的なことですか？
いや、そこで羊少数いたんですけど、
うんうんうん、
現地の本当にアメリカ人は、うん、農場の農場主ぐらいしかいなくて、
うんうんうん、
あと現地で雇われてるインド人とか、メキシコ人とか、
うん
うん、そんなのばっかりが、うん、夜中そのヤギとやってるのを見せられるっていう。
あれですね、そういうところから、
はい、
キリスト教で悪魔とされるバフォメットみたいなものが、
はい、
想像されていくんだよっていうことがよくわかるエピソードですね。
そうですね。
ね、こういうところで愛の子が生まれると、まあ悪魔みたいな話になるよねっていう想像からの結実ですよね、はい、あれね、
うん。そうですね。本当そうですわ。
ね。そこに邪教とされるイスラム教の、
はい、
創始者の名前を似たような名前にして、バカにするっていう文化ですよね。
本当ですよね。
バフォメットね。なるほど。
なんかフランスの襲われた新聞社も似たようなことやってますね。
やってますね。
本当に昔から変わんないんだなっていう。
ガンダムは？
ですね。
ね
え。
0096。
はい。
はいはいはいはい。 ね、いろんなね、外伝のエピソードではね、
はい。
いろんなところで登場するせいで、そのすべての年表に組み込むと、すっごい忙しいミデバラオザビさんが出てくる。
はい。はい、大変ですね、もう。
松浦正文こと原エリスの書いた漫画でも出てきたはずなのに、
はい。
同時期にガンダムユニコーンの騒動にも巻き込まれてるミネバさん。はい。その、まあまあ、まあ劇場と、
はい。
ビデオとで展開していた。
で、
機動戦士ガンダムユニコーン。
はい。
原作福井春俊。
で、
これがテレビサイズに落とし込んだよっていうのが、
はい。
なぜか今頃始まると。
うん。
2年ぐらい経ってるけどもと。
そうですね。
うん。
2年前から3年前ぐらいにホビージャパンで僕、その情報を見たっすもんね。
なんかやるよみたいな話はありましたよね。
で、
そのままどっか行ったな思ってたら、
はい。
今更やると。
なんと、すごいなっていうね。
なんかの企画がポシャった後埋めかってちょっと思いますけどね、今度はされると。
思いますね。
ね、いや僕、ほんでね、もう中身いじってないよっていう。
はい。
まあ、要は新作の部分っていうのはなくて、オープニングとエンディング足しただけだよっていうのを聞いたんで、
はい。
ちゃんと見てなかったんですよ。
はいはいはい。
うん、で、今回竹槍さんがネタに上げてはったから、慌てて僕見て、
はい。
あ、こんなオープニングなんだと。
うん。
うん、思って見てた次第ですけど。
はい。
まあ中身はね、順番多少いじってる程度で。
うん、そうですね。
うん、話はそのまんまですね。
はいはい。
竹槍さん的にはあれですか、なんかちょっと、そりゃないぜって書いてあったんで、なんかあったんかなと思ったんですけど。
あ、そりゃないぜですか。
うん。
で、そりゃないぜはだって、劇中で最も謎としていたラプラスの箱って何なのっていうのが、あっさりラプラスの箱出てるっていう。
まあ、そんなん言い出すとあれですよ。
ええ。
鉄血のオルフェーズ見てると、ラプラスの箱を文房具入れにしましたっていう CM やってましたからね。
やってるでしょ。
僕はほぼ初めてですわ。
はい。
ガンダム関係の、
ええ、
ああいうグッズで、若干欲しいって思ったの。お、ええやん、これっていう。
それいいじゃないですか。職場に置いとくだけでも。
そうそうそうそうそう。
ガンダムマニアホイホイ。
僕ベヘリットキーホルダーと並ぶぐらい欲しかったんですよ。
やだな、そのキーホルダー。
一時売ってましたけどね、アニメーションとかで。
ね、売ってましたね。
食直前バージョンと。
はい、
普段の顔歪んでる方と。
はい。僕ね、だいぶベルセルク最初にやってた時のベフェリット見て、
うん。
生来のいたずら心に火がついて。
はいはい。
ベフェリットのイラストをですね。
うん。
漫画からコピーして、
うんうんうん、
それを実家のですね、冷蔵庫の中にある、卵のパックあるじゃないですか。パックにちょうど卵がこの隠れるようにこの紙をこう貼ってって、冷蔵庫に置いてたらうちの母ちゃんがドヒャーつって卵全部割ってましたわ。
何やこれ気持ち悪い。
わーっつって。
それはなかなかいいたずらですね。
はい。
はい、僕はもう、あれを見てひたすら、
はい。
なあなあ、ベヘリットって高山義弘とちょっと似てるよなっていうぐらいが関戸山でしたからね。高山義弘顔ずれてるやんっていう。
はい、そうですね。
ちょっとね、キュビズムの感じするじゃないですか、高山義弘さん。
しますね。しますね。
あれ、真正面から見てるけど、半分横顔やな、みたいな。
はい、
うん。ちょっと似てるよねって言ってたりしました。いや、違う、ガンダム。
はいはいはい、はい。
ユニコーンね。そうなんですよね。ネタバレ全開なんですよね。
うん。うん、まあ、うん、今まで見た、来た人にもう一回どうぞ見てくださいっていうか。
うん。
でも新しい新規のお客さんをどうにかしようっていう気はあんまりなさそうかなっていう。
うん。だから、どういう意図かもう一つよくわからないですよね。
だって、あれでしょう。あんまり今回のユニコーンの CM とかではプラモノはやってないですもんね。
う
ん、
あ、そうそうそうそう。
ってことは新しいものも作る気はないから、
うん。
なんとか今在庫で残ってるやつ買ってちょっていうことなのか。
総ざらえ？
総ざらえですよね。
うん。そう。だから、僕、今回のユニコーンがテレビ放映することの経済効果は、僕で言うと、はい、このことによって、ウィキペディアのユニコーンのページを見たんですよ。
はい。
で、下までじーっと行ってたら、
はい。
あ、ゲームの特典についてた短編小説みたいなやつ？
はい、はい。
あれ、単行本出てたんやと。
はい。
ユニコーン3号機。
フェネックス。
フェネックス。
はいはいはい。
フェネックス追いかける話とか。
本当に。一番このフェネックス設計したやつはもう行かれてると思われてるんですよね。
そうそうそうそう。
趣味悪いか。
うん。一応設定あるんですよ。
そうなんですか？教えてください、教えてください。
フェネックスはもともとは、
はい。
ニューガンダムと同じ色にするつもりやったのが、
はい。
ビームコーティングつけようぜってやったら金色になったんですっていう設定があるんです。おーい。でも、ビームコーティング、これ、百式の時のやつやから、言うてもあんまり聞けへんな、言って。
はいはい。だって、なんかもう、サイコフィールドさえ出したら、もう、ビームなんか、お茶の子さいさいじゃないですか。
そうです、そうです。まあ、一応ね、他に設定としては、小説版の、
はい。
バナージ君がどうなったかみたいな話は、
はい。
フェネックスの段階にもうすでに起きてましたよ、みたいな話なんですけど、
はあ、ははあ、
それの10位巻が出たの僕知らなかったんですよ。
はい。
短編だけ集めたやつ。
はい。
あと、シナンジュが、
はい、
いかにして、
はい、
フルフロンタルの元に渡ったかみたいな、
はあはあはあ、
ガーベラテトラと同じ話のやつ、
いやいやいやいや
その話とかの、
はい、
集めた11巻というのがその最終巻の後にもう一回出ましたよっていうのが、
はい、
3月末に出てたの僕知らなかったんで、
はあはあ、
Kindle で買って今読んでるっていう、
お
それぐらい
確かに掘り起こしできてますね。
そうそうそうそうそう。うん、僕だからそのうちなんかヤフオクとかで買うかなんかせなあかんな思ってたんですよ。
はいはい。
ゲームの特典としてしか発表されてなかったんで。
はい。
うん。まあそれぐらい。
あとあれですかね、大量に金突っ込んで作った作品そのまんまもう DVD ブルーレイ、
うん、
販売ももうほとんどね新規に掘り起こしはできないから。
うん、うん、うんうん。
まあもうここで今まで作ったやつを分割してちょちょいと足して、
うん、
もう一回出したら DVD 買ってくれるかなみたいなノリじゃないですかね。
そうでしょうね。
ねえ。
まさかだって今回こうやって新たにテレビで放映することで、
はい。
続編をみたいな話にはならへんでしょう。
ならないっすよね。
うん。ユニコーン2とか。
それこそフェニックスやればいいじゃんって思いますけどね。
そうそうそうそう。てか、フルフロンタル死んでるけどなっていう、ね。いや、もしくはね、だから新規パートとか足してね、はい、原作に出てきたけども、アニメに出てこなかった風の回とかの話をですね、やるんやったらいいですけど、
はい、
ね、モナハン・バハロとかね、
うん、
その辺のああいう香ばしい、
はい。
福井ハルトシテイストに溢れた。え、ここに来て急に三島由紀夫みたいな話しだしたよっていう。
はい。
あれをね、やるんかなと思ったんですけど、そういうわけでもないでしょ？
はい。
だから、どうなんかなって。
ですよね。しかもよく日曜日の朝の枠を取ったなっていうね。
そうそうそうそう。
朝7時。
言うたらね、あの枠は昔に一時、
はい、
古い作品掘り起こし枠として一回成功しましたからね。
ああ、はいはいはい。
セーラームーン。
うん。
だってセーラームーンに至ってはおもちゃ再生産してましたからね。結果最後の方までやるっていうね。
はい。
え、シリーズ全部やったなっていう話になってましたから。
はい。
うん。そういうわけでもないですもんね。よくわからない。
よくわからないわけですね。
うん、
でもね、
うん、
それはないぜ、もう一個あるんですけどね。
ほうほうほう。
日曜日の朝7時の枠に、
うん、
やっぱりビームで人が焼かれる絵とか、お父さんに首ねじ切られる兵隊さんとかね。あんまりなんか、
そうです、
ね。それこそレーティングした方がいいっていうような絵出てきてますからね。
あれでしょ、ガーベイさんちの娘さんとかでしょ、
そうそうそうそう。
ビューって溶けるやつね。
本当に。
しかもそれオープニングだかエンディングだかに出てきてますからね。
エンディングで、
うん。
打って、
うん。
打った瞬間、今度自分でグワーってなってるでしょ。
そうそうそう。
それ繋げ方おかしいっつうかさ。
そうそうそう。
もうワンカットちゃんとさ、その過程をちゃんと出さないとさ。
そうそうそうそう。だって、言うたらね、ゼータガンダム、
はい、
後半になってオープニング変わりました。
はい、
もう、泣かないで、言うて、フォームラサビの気持ち悪い映画ビューって飛ぶとこあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの直後にバイアランがサイコガンダムのコックピットビームサーベルでビューってつかないじゃないですか。
はい。
わしんだっていう。
はい。
言うても、まだオープニング見る限りでは、フォームラフで死んだはずなのに出てきてるな、この後また重要なところで登場するんかなって思って見るわけじゃないですか。
うんうんうん、
その気分をゼロにしてくれるという。
そうそうそうそう。
で、これまあ、総帥さんも言うてましたけど、
はい、
総帥さんか、ヨマユさんかどっちか言ってはりましたけど、ネオジオングと戦う、
はい、
ユニコーンとバンシーが映ってしまうと、
はい、
バンシーどんだけ敵に回ったところで最後味方やんって分かってまうっていうね。
ですね。
うん、
しかもなんかもうほぼラストシーン流してますよね。
そうそうそう。そのビームシールド3枚ぐるぐる飛んでるやつ出したらあかんやんっていう。
しかも緑色になってますからね、もう。
そうそう。それ最後の必殺技やんか。
なんで緑色になったんですっけ？
あれはだからサイコフレームの発光現象が、
はい。
赤から緑に変わることによって、
はい。
その、まあ、言ったらモードが切り替わってるというか。
はいはいはい。
はいはいはい。本当は緑になってる時って、
はい。
原作小説では中のバナージ君、えらくなってるんですけどね。
はい、はい、はい
はい。ヒントはエヴァンゲリオン。シンクロ率上がりすぎ状態になってるので。
はい。ですよね。
ね、だからアニメ版と原作小説では、はい、帰ってこいバナージっていうセリフの意味合いが違いますからね。
えげつないです。
えげつないです。えげつないです。シンクロ率があの状態からサルベージっていう話ですから。
はい。
もうほぼ答え言ってますけど。うん、なので、ひどい。
でもね、
うん。
でもですよ。
はいはい。
まあ、ネオジオングが出てくるオープニングはまあいいんですけど。
うんうんうん。
まあそれはそれで置いておいて。
うん。
エンディング、非常にかっこよくないですか？
あ、エンディングいいですね。
素晴らしくなんか僕はモビルスーツの何でしたっけあれ、クイーンマンサみたいなやつ。
コードナンバーが NZ666 のやつでしょ？
そうそうそう。
クシャトリア。
クシャトリア。はいはい。クシャトリアのなんかサイコミのOS の表示画面めちゃくちゃかっこいいっすね。
はいはいはいはい。あれはあれですね、スタートレックス、ザ・ネクスト・ジェネレーションの
はいはい、
コンソール画面と並ぶかっこよさですね。
はい、はい。いいですね。音楽も沢の三武士全開だったんで。
はいはいはい、はい。まあ、そこは変えようがないですからね。
ねいや、うん、曲は新曲出してきましたからね。
ああ、はあ、
今回用に。
はいはい、はい、はい。そうですね。
まあでもそのエンディングが終わった後に、
うん。
ユニコーンのまたベストアルバムみたいなやつの CM 流れるんですけどね。
まあそういう意味ではやっぱ総ざらいのためですね。
そうですね。
あまあまあテレビアニメとしてクオリティの作画が見れるっていうのは贅沢ではありますね。
いやーやっぱり連邦のモビルスーツですよ。ビガジーみたいなやつ。
はいはいはいはい。
あれのところの目光るところとかいいっすね。
バイユンっていう。
あとサイコミのやつとかね。
はいはいはいはい。
いいですね。
元々の OVA の第1話で言うと、
はい。
クシャトリアの重モビルスーツ感。
はい。
質量をコントロールするために、至るところにスラスターついてる感みたいな。
はいはいはい。
ああいうところは美しいですからね。
ですよね。
うん。
クシャトリアが羽閉じたまんまドコーンって落ちてくるところとかすごいですね。
はいはいはいはい。いやまあまあ、だからその辺はね、
はい。
何回見ても楽しめるんですけどね。
ええ。
ただなんでやってるかはわからんという。
うん。
うんうんうん。
あれ一応ジャスさんに聞きたいんですけど。
はいはい。
副音声は聞かれましたか？
副音声僕はね、聞いてないんですよ。
ええ。まあ、でしょうね。
僕ね、副音声ってね、
はい。
あんまり聞きたくないんですよ。
ですね。
うん。結局ね、
はい。
本編見ながらでも他の人の話を聞きたくなるぐらい、
はい、
本編が好きやったら、
はい、
本編流れたら本編の音声聞きとなるんです。
ですよね。まあ、そうですよね。
単純にそういうことなんですよ。
はい、
本編流れてても別の音声聞けるやつは、
はい、
本編好きなやつじゃないです。しかも、喋ってるやつは浜口まさるとかでしょ？
はい。
うん。
それは確かに、福井さんとね、
うん。
並川大輔さんいるけど。
いるけど。
いるけども。
いるけど。
もう浜口が結局、喋るの仕事の人だから。
うん。
喋りを進めないといけないから。
そうそうそう。
なんかよくわかんない話してましたね。
ねえ、いやだから目散るし耳散るでしょ。
はい。
嫌なんです、僕。
うん。
うん。トークの部分だけ、
はい、
アニメの音切って、
はい、
ポッドキャストで流してくれたら聞きますけど。
まあ、もしくは字幕にしてくれっていうね。
あ、そうですね。
ええ、
そうそうそうそう。字幕にしたら僕字幕にしたでね、結局字幕見てないと思いますわ。本編見てると思いますわ。 だからその辺が微妙やなと。
まあ、ちゃんとしたあの作品解説してくれるんだったらよかったんですけどね。
あ、そうです
ね。今ここのシーンのこうなって開いてるんだけど、実はこれと連動してなんか別なパーツが動いてるのを苦労しましたとか。
うん、そうそうそうそう。あと、例えば実はボツになったカットがありまして、ここのところは、
はい。
実はそのボツのなったカットとつながりがあるんで、実はこういう意味で見ると、こことここのカットは、テレビだけで見ると繋がってないんですよ、とか。
はいはい。
そういう話が聞けるんやったらね。
いいんですけどね。
いいんですけど。
なんか、何歳ぐらいまでプラモ作ってましたかみたいな話してたっすもん。ずっと。
それはね、いらないです。ね、そのレベルの情報でも欲しい人は、
はい、
ガンダム関係でいくと僕、富野由悠季だけです。ので。
はい。でもどうなるんですかね、マリーダさん話はやるんですかね。
え、パイロットになる前何してましたか話ですか。
はいはいはい。布越しのハンドジョブとか。
まあ、それ行くとアンジェロ・ザウパーさんもそうですよ。
まあ、そうですね。
肛門から血が出て痛いです、みたいな話でしょ。
はいはい。お父ちゃんに。
うん、そうそうそうそうそう。うん。だその辺もあるんでね。
はいはい。
っていうかあれですね。
はい。
ガンダム世界いつになっても売春花盛りですね。
本当ですよね。もうね、戦争あるとこに売春ありですからね。もうしゃ
あ
ないです。
ララースンしかり。
はい、はい。
どうもロザミア・バダムも軍内でそんなことやらされてなかったか的な感じもありつつ。
ですね。
え、なんでジャミトフロザミア知ってんのみたいなね。
ああ、やばい。今、ジャミトフの顔が思い浮かんだ瞬間、うってなったそう。
あれでもそういうシーンでしょ？
まあそうですよね。
うん。ロザミアか、あの娘はいい娘だ、みたいなこと言うセリフあったじゃないですか。
はいはいはい。
あれ、お前やっとんな、お前っていう。
はい。
うん、シーンですからね。
うん。
ね。
もう切ないわ。
切ない。もう、そんなところで富の武士は出さんでよろしいと。
はい。
いうとこですかね。
はい。
うん。まあまあまあ。
まあでも、あれですね。まあユニコーンを DVD で見てた人たちは、
うん、
ぜひとも DVD よりはるかに綺麗な地上デジタルの画質でお楽しみくださいぐらいですかね。
あ、そうですね。
うん。
ブルーレイで見てた人はもう見なくていいですと。
まあそうですね。オープニングとエンディングを楽しんでくださいぐらい
です。そうですね。
ええー。あと新規のフルフロンタルの池田修一さんのナレーションが一応聞けるんで。あ、
なるほど。うんうんうん、
池田修一ファンの方は
。いるのかな
今、いるでしょう。大丈夫ですよ。
僕途中で一個心配になってることがあるんですよ。
はい。
テレビの区切り方で行くと、
ええ。
まあだいたい25分ぐらいあるじゃないですか。
はい、はい。
途中でね、25分のうちの15分間ぐらいね、
は
い、
ええ。
声がガルマのおっさんとミネバが喋るだけの回がないかっていう。
あ、はい、アメリカンダイナーのマスターね。
そうそうそうそう。
ネイティブアメリカンのマスターっすね。
そう。声がガルマの人が、
はい、
我々の世代が、
ええ、
後世に戦争を残してしまったっていう風に、
はい、
後悔の念を述べるっていう、
はい、
気づいた人だけ楽しいシーン。
うんうん
あれこの声の人森浩二やなって思わなければなんてことはないシーン。
はいはいはい、
あれだけの回があるやろと。どうすんねんっていうね。思ったりしますけど。
ですね。
はい、
あとあれですね。
うん。
1話の前と後ろの切り方が。
うん。
ちょっと斬新だったっすね。これ21分ぐらいで。
うん。
CM 入るなんて初めてですもんね。20分ぐらいで。
あれはもう完全に苦肉の策ですよね。
そうですね。
いきなり主人公の父親死ぬあたりもね。
はいはいはい。
あれに匹敵するね。
はい。
テレビの斬新な放送の仕方はね。V ガンダムぐらいですよ。
V ガンは
V ガンダムはちなみに、はい、第1話から順番に時間を追って作ってたんですけど、
はい、
途中でこのやり方やと、
はい、
ビクトリーガンダム第4話まで出てけえへんぞってなって、
はい、
急遽第4話を第1話に持ってくることによって、
はい、
見てる人がわけわからなくなるっていう。
ああ、そうです。あ、そうですね。
そう。
はいはいはい。
何この黄色いモビルスーツってみんな思って、え、V ガンダムちょっと出てきたけど何って思ったら翌週から全然 V ガンダム出てこない話始まるっていう。ちょっと戻るっていう、
ね。うん。
キョトンとするっていう。
ですね。さすがにね、うん、ユニコーンの第1話を見たときにね、
うん。
あ、こ、え、 え、もう出てきてんのっていう驚きがあったんですけどね。
ね。え、ってことは来週シナンジュ出てくるっていう。まあ、いろいろ無茶やってますね。
ですね。さすが、でもね、やっぱ編集屋の腕の見せ所じゃないですか、そこは。
でも本編あんまり編集してなかったですけどね。
う
ん、
まあそうですね。
あれ、富野やったらバッサバッサ切ってますからね。富野やったらほんまに第2話でシナンジュ持ってきますからね。
はいはいはい。シナンジュがあれじゃないですか。
うん。
連邦の戦艦相手にちょっと軽く立ち回りぐらいでしょ。
うん、うん、うん、うん。
それくらいは入れてきますよね。
入れてきますね。もしくは時系列ぐちゃぐちゃとかで。
はいはいはい。
してきたりしますけど。うん、あれですね。えらいもんで。
はい。
久々に喋った二人が。ガンダムの話をすると。
はい。
1時間かかってるっていう。
うん。
今ちょっと僕びっくりしてますけど。
うん。大丈夫ですよ。一番最初の時も、こんぐらいかかったでしょ。うん、そうですね。レコンギスタだけで。
そうそう、そんなもん、そんなもん。そして来週はパトレイバーっていうね。
はいはいはい、
はい。いう、まあ、とりあえずこんなもんですかね。
そうですね。
うん。
はい。
ですので、もう雑に進めますけど、皆さんガンダムのことで言いたいことがあったらメールは、
はい。
メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムまでお願いしますと。
はい。
よろしくお願いします。
来たれ、リスナ
ー。皆さん、こんにちは。桜通信イメージガールの桜ちゃんです。この度、ネットラジオ界に全くありふれたタイプの新しい番組が登場しました。それが、引きこもり旅作家、桜つよしと、鳥かご放送の山本がお送りする桜通信です。通勤前、就寝前にアホな話を聞いてバカバカしい気分になりたい皆さん、ぜひ桜通信 www.桜通信.com までアクセスしてくださいね。お兄ちゃん、寝る前に聞きに来てね。